Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ゆみこのここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は2022年6月28日83回目の放送になります。今でハミングではですね、オンラインお茶会というのをやっておりまして、タイトルは本当の自分に出会う沖の選ぶオンライン旅と言います。沖永良部島は私の故郷なんですけども、この間ちょっと帰ってきた時に撮りためたね、海の綺麗な写真とか映像を流しながらね、未来の夢など皆さんで語り合うといった時間なんですけども、こんなね、心優しい頑張り屋さんとか考えすぎて行動ができない、ちょっと真面目すぎる、そんな自分の一面がその豊かなゆったりとした海の風景を見ることで心にゆとりが持てて、自分の本当の気持ちに気づき、人にも自分にも優しくなれる、ハッピーが循環するといったようなお茶会でね、大変好評でいただいております。参加してみたいという方はですね、詳細はハミングのホームページ公式 LINE からフルネームと沖永良部お茶会参加希望とお書き添えの上お申し込みください。本当にね、海が綺麗で透明感がすごくて、そして私は何よりも沖永良部島の海の風をね、感じるっていうのが大好きです。太陽はピカピカを通り越してビカビカぐらい、ギンギラギンの太陽なんですが、その大自然に触れると一気に元気になります。ご参加をお待ちしております。今週も先週に引き続き、目に見える世界と見えない世界をつなぐ鍼灸師セミナー講師の谷田学さんをお迎えしております。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。今年は沖縄復活50周年ということで、5月15日には記念式典が行われましたね。テレビの朝ドラではちむどんどんをはじめ、たくさんの沖縄の番組を目にしたり聞いたりします。沖縄は日本のハワイと言われているそうで、なんとコロナ前は観光客が1000万人超えてたそうなんです。 沖縄を代表するモデル千葉なクララさんは人が財産とその魅力を語っておられました。50年の歴史を振り返り、そしてこれからの50年先の未来の沖縄を考えたときに、物から心を大切にする経済循環、そして地球に優しい経済循環の新しい仕組みができたらいいよねと、そんな議論が交わされていたのが印象的です。まあ、毎年毎年ね、暑くなってきて本当にこうクーラー効いてるのか効いてないのかわからないぐらいで、熱中症なんかも増えているんですけれども、こんなように気温が高くなってくるとね、皆さんスーパーでリンゴを買うときには、色が少々悪くてもね、ぜひ買ってあげてください。リンゴって気温がね高くなると赤く色づきにくくなるそうなんですね。ですので、赤くないからこれ買わないじゃなくって、ああそっか、地球が温暖化してるんだなと、そんなところで身近な温暖化について考えていただいたらなと思います。またお米はですね、白身熟量粒といって、白い未熟の粒ができるそうなんですね。これはいわゆる品質低下、でんぷんがうまくたまらなくって白く濁ってしまうお米ができるそうなんですね。いや、本当に地球温暖化、まあ私たちの周りではエコバッグとかプラスチックごみ分別などいろいろ皆さん努力されていることかと思いますが、ぜひですね、そういう取り組みというのは本当にこう身近なごみをちょっと拾うとか、それから使わないテレビは消すとか、そういったことから始まるのかなと思います。我が故郷沖永良部島はですね、実は地域で地球温暖化対策にしている島、お見本の島としてなんとお国から選ばれたんですね。これは実はすごいことでですね、今、和泊町と知那町って2つの町があるんですけど、その2つの町が力を合わせて地球温暖化対策に取り組んでいるというところです。8年前に島に移住した東北大学名誉教授の石田秀樹さんが書かれました2030年未来マーケティング、社会問題を解決しながら儲かる商品サービスを開発しようという本が今とてもとても売れているそうです。経済と環境両方が共存そして共栄する方法が永良部島にはあったと石田先生は言っておられますので、ぜひお手に取って読んでみてくださいね。それでは本日のリクエスト曲をお届けしましょう。大黒摩季であなただけ見つめている。 週も先週に引き続き東洋医学を日常に面白く学ぶ楽しさをお伝えされています、鍼灸師でもありセミナー講師の谷田学さんをゲストにお招きしております。谷田さん、今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、先週はですね、はい、自分で気持ちの整理をつけることができる、
はい、
目を開けたままの瞑想会のお話について主にお聞かせいただいたんですけれども、
はいはい、
そもそもですね、はい、谷田さんが鍼灸師を志したきっかけって何なんですか？
はい、僕は学校出てからすぐは大手の企業に就職してサラリーマンしてたんですけども、ふつふつとね、
はい、
自分でやりたいっていう巨大組織の歯車という経験もさせてもらって、はい、組織に所属しないと体験できないことも体験させてもらったんですけども、うん、はい、自然にね、自分でやりたいなって気持ちが湧いてきて、じゃあ何やるって、
うん、
普通ね、さっき何やりたいから始まると思うんですけど、はい、僕はさっき一人で何かやりたいっていうのが浮かんできて、後出しで、はい、じゃあ何やろうかなっていうふうに思ったんですよ。でその時によくほら、答えは小さい頃にあるって言いません、うんうん、子供の頃に時間を忘れて自分が何してたか、はい、原体験にそのヒントがあるよねってよく本で読んだもんですから、うんうんうんうん、俺子供の頃何してたのなと思ったんですよ。
振り返ってみたんですよ、
はい、そしたらね、お小遣い貯めて、
はい、
マッサージの本とか壺の本買って、おばあちゃんの肩もんだりしてたんですね。
本買って
マッサージの本とか買って、あとね、はい、これで落語の本とかを図書館で借りてきて、
落語、
おばあちゃんの肩もんだ後に落語の読み聞かせとかしてたんですよ、
はい、まあ楽しそうです
なんか癒して笑ってもらってっていう、なんか健康ランドみたいなことしてたんですね。
あ、そうなんです
ね。あ、これ俺原点やなと、誰かにやれって言われてないのに、はい、自分から自発的にそうしたいってことだから、うん、これを僕の原点やなと思って、じゃあ体癒すような医療系の仕事に就こうと思って、
はい、
鍼灸師になったんですね。
そこから鍼灸師、
医療系って他にもあるんです、うん、逆に言えば現代医学の方が分かりやすいんですけども、もうなんかやっぱり、ね、見えない世界が好きだったんですよ。
あ、その目に見えない世界っていうのはなぜ好きだったんですか？
答えがはっきりしないからです。
はい、と言いますと
現代医学とかで科学的にこれを交渉したこういう反応起こってこうなるっていうふうに決まってるじゃないですか、ある程度、うんうん、そこってほら、僕が新たに何か発見する余地がないじゃないですか、
はい、
でも木とか見えないと、
はい、
思い方とか一つによって、いろんな答えってまだ潜んでるような気がしません、うん、可能性って言いますか、はい、そこ面白そうやね、まだ僕がはびこる余地があるなと思ったんですよ。
めっちゃ響いたんですね
だから施術だけじゃなくて、はい、セミナーとかでいろいろ喋ったりして、うん、できるだけその時に笑ってもらいたいっていうのも、結局おばあちゃんの肩もんで落語言って笑ってもらってるというのと、はい、結局同じことを今もさせてもらってるんだなっていうふうに感じています。
ということは、はいはい、谷田さんのセミナーを受けられた方は結構皆さん笑って帰ら笑われる、
笑いを狙いに行くと、はい、空振り率高くなるんですよね。これがまた
私も経験ありますしょっちゅうこけてます
狙いに行くと外すんですよね。
そうなんです。
だからね、自分がご機嫌でニコニコモードで喋ってたら、
あ、なるほど、
知らんうちに共鳴して勝手に笑ってくれるんです。
え、ここでそれいいです ね、
ね、だからね、狙いに行ってたこと空振りが多かったんですけども、気抜いてご、
うんうん、
自分がご機嫌になってたら、うんうん、勝手に笑ってくれる率が逆に上がったんですよね。
というのは谷田さん自身がリラックスして
そうなんです、
緩んでるっていう感じ。
笑いを狙う時って、ね、僕自身ちょっと気張って緊張してるので、
なるほど、
目の前の人が気張ってると自分も緊張しません？
そうですね、伝わりますよね、
映るんですよね、うん、体が締まってる時って人絶対笑えないんですよね。
確かに。
だからまず自分自身がご機嫌で緩んだ状態を再現しないと、バー全体の緩むとか笑いって起きないなってことを10年以上かけて学びました。
そうなんです、いろいろと酸いも甘いも
そうです、ね、
糧に変えて。
そうですね。
あ、そうですか、
はい
はい、セミナーの中で、
はいはい、
脈診ナビというか脈診ですね、
はい、
私もまあ中医学で脈診やるんですけども、その実際どのように脈診をセミナーや、
はいはい、
方が楽になる方法としてお伝えされてるんですか？
はい、
うん、
僕も鍼灸師で当初学会に入ってたんですね。だから学会では東洋医学学会とかだと脈診のやり方とか僕も学んでたんですよ、はい、でもうね続かなかったんですよね。
なぜでしょう。
ほら、その 何をもってこの脈やとか判別がすごく難しいし、先生によって言うてることチコたりするんですよ。すごく感覚的主観的要素が大きい。でもね、主観であることが逆にミソやなと思ったんですよ。これを医療関係者じゃなくて、一般の人にご自分の体の声を聞いてもらう手段として使えるなと思ったので、僕は脈の取り方をすぐその場でご案内して、誰か例えば気になる人、ご主人の顔をイメージしてみて、今脈どうなった、閉まった、緩んだ、どっち、早くなった、短くなった、どっち、とかっていう風に。
面白い
ね。でその打ち方ってどう、あなた的にそれ穏やか、ゆったりしてそう、それとも緊張してそう、とかね。
なるほど。
そうすると頭ではこの人いい人やから、この人のために何かせなあかんと思い込んでても、その人を見る瞬間脈が速くなったり荒くなったりするってことは、はい、体的に拒否ってるってことじゃないですか。
マジですか。そうなんですね。
そうするとほら、いわゆる心身不一致ってなって、ねばならない、 この人いい人やから、この人には役立って貢献せなあかんと思いつつも、体が拒否ってると、はい、いつか、はい、例えば会社であれば出社拒否になるとか、はい、なんかやたら熱出るって、なんか体調不良になるとかっていう風に、はいはい、頭と体の不一致って起こりやすくなると思うんですよね。でも脈って、はい、自分で調節できないじゃないですか。
そうですね、早くてと言ってもね、
できないでしょ、はい、要はあるイメージとかをした時に、それに対して体がどう感じてるかを、嘘なしに自分の声として聞ける。頭的にはいろんな社会的にどうなのとかっていう風な解釈が入りますけど、体はそんな解釈とか知ったこっちゃねえじゃないですか。生命としての自分の素直な反応が脈で聞けるから、脈の取り方だけご案内して、はい、でなんかここぞって判断するときに脈取って自分の体が喜ぶ方をやった方が、短期的にはちょっと怖かったりビビったりしても、中長期的には体が一致しないと絶対続かないからってことで、ご自分の体の声を聞く手段として一般の方相手にまあセミナーでご案内していたんですよ。
それが脈ナビ。
脈ナビ。
なるほど。脈のナビゲーションしてくれるっていう意味ですね。はい、そうですね。面白いですね。いや、実際今お聞きしてて、
はい、
私は体って自然と思ってるんですよ。
はいはいはい、はい、
いや確かにその暑かったら汗かくし、寒かったら寒なるしっていう自然とすごく関係してますよね。なのでそれを一つ、その脈を感じるということをサインとしてね、
そうですね、
こう心と体をつなぐことができるんだなと思って、
そうですよね、
めちゃくちゃ分かりやすいなと思いました。はい、
ね、
はい、実際に、はい、この間大切にしていることで、
はい、
気は形を作るっていうお話がありましたけども、あ、はいはいはい、なんとなく分かるようで分からない話なんですが、これはどうでしょう、なんか皆さん知ってたら役に立ちそうな、楽になりそうなことってありますか。
あの形は形を作るって言葉が、4000年前のおじちゃんが言ってることの中にあるんですけども、
4000年前ですね、
おじちゃんが漢字が違いましてね、はい、最初の形っていうのは象さんの象って書くんですよ、はい、これはイメージって意味なんです。
なるほど。
この象はエレファントの動物の象って意味ありますけど、はい、昔が象っていうのが想像の動物としてイメージの対象と象徴として使われてたので、
そうなんですね、
象っていう漢字は形とも読むんですね、はい、それが物理化していない見えない形っていう意味の形なんですよ。
あ、目に見えない形ですね。
だからイメージとかそういう感じですね。で形は形を作る、後の方の形は形っていう、ね、普通の物質化した形、
はい、
つまり物質化したものっていうのはその前に必ず誰かがイメージしたものしか物質化しないっていうふうなことを4000年前のおじちゃんおっしゃってるんですよ。
4000年前のそのおじちゃんは、はい、何人ですか。
中国人でしょうね。
中国人ですか。
中国人でしょうね、
はいはいはい、4000年前だったらね、
4000年前だったら中国人でしょうね。
思考は現実化するっていうのは、ね、確かアメリカ人だったと思うんですけど、
そうですね、同じことじゃないですかね、
同じですねと思ったんですね。
心理同じでしょうね、はい、
いやちょうどあるラジオで思考は現実化するっていうことを、うんうん、本当に強く心から思ったらそうなるんだよって言ってました。なんか中途半端たら形にならないけど、本当にもう、うんうん、魂全部で思ってたらそうなるから、そのように思ったらいいよっていうような、ね、話を、ね、してたのを思い出したんですけれども、実際に 世の中目に見えているいろいろな、ね、建物とかもやっぱりどのような思いで、例えばマンション一つでも家族が平和に暮らせるようにという思いで建てられるんでしょうし、
はい、
まあ、そうじゃない場合もあるかもしれないんですけれども、はい、その他ですね、まあ、東洋医学でハッピーになる方法として何かおすすめの方法ってありますか？はい、
あ、東洋医学でハッピーになる方法ですか、はい、
まあ、ツボとか呼吸法とか、うん、気候、ね、姿勢、体操とか、まあ、考え方もそうですけどね、うんうんうん、なんかちょっとゲストのリスナーの皆さんにぜひシェアしていただけると嬉しいんですけど、
あ、まず簡単なこと、日常で活かしていくことも一つ、
はい、
小指、
小指、
日常でね、小指を意識して使うと、
はい、
イラッとしたりへこんだりすることが少なくなると思います。
小指を意識するというのはどういう方法で？
私たちは自分で何かこうしてやろうと、はい、この通りコントロールしている、思い通りになってほしいと思いながらある行動に移ると、はい、無意識で親指とか人差し指側に力が入ってるんですよ。
そうなんですね。
緊張しちゃうんですよ。だ、僕人差し指のことをエゴの指って呼んでるんですけど、自我の指とかエゴの指って呼んでるんですけど、なんかこうしてやろうと思いながら行動すると、はいはい、親指とか人差し指側に緊張力が入ってるんですね、はい、逆にそういう時はね、はい、小指が脇から小指に向けてのこのラインあるじゃないですか、
は
い、
二の腕プルプルのとこですね、
そのラインを意識する、はい、また小指そのものを意識するだけで、はい、気負えないんです。なんかやってやろうっていう風にがっつり系の意識が生じなくなるんです。
じゃあ先ほど頑張り屋のママとか、うん、どうしても背負い込んでるママなんかは小指って覚えば、
そう、小指意識して行動したり人と接してると自然とね、委ねるとか、まあしゃあないなとか許せる意識になりやすくなる。
まあ、いいかみたいな。
そう、先週申し上げた全体視野による瞑想のような意識、はい、こうであってもいいし、こうでなくてもいいし、どっちでも両方を受け入れるような意識に、小指に意識するだけでなりやすいんですよ。
素敵。今私小指意識です。です、
ね、親指とか人差し指使うとしても意識だけを小指に向けるだけで、小指を使うんじゃなくて小指側を意識するだけでいいんです。
それちょっと難しくないですか？意識するだけでいい。
そうです。
あ、使う使わないじゃなくて、
そうです、そうです、
意識ですね。
意識だけ、脇から小指のラインを意識するだけで、
これはリスナーの皆さん、小指を意識するってぜひ日常にお料理するときなんか特にいいかもしれないです。包丁握るのは、ね、親指と人差し指でトントンってやりますが、これって結構この肩が凝って上がってくるんですよね。なので多分確か剣道の世界でも竹刀を握るときは小指ので 握ってやった方がカーンと
聞
いて聞いたことがありますが、
小指を意識するほど体の正中線って真ん中にエネルギーが集まるんですけど、それ以外自然体で力が抜けやすくなるんですよ。
あ、いい方を聞きました。ありがとうございます。
ぜひ小指を意識するを日常のすべての動作でやっていただくと、はい、イラッとしにくくなると思います。使いにくくなります。
小指意識する、はい、他にはありませんか？
もう一個、心の使い方で、
はい、
仏教で喜捨、喜んで捨てると書いて喜捨という考え方があるんですけども、
喜捨、
喜捨、福原さんの托鉢ってご存知ですか？お坊さんが人の家の前で念仏唱えて、なんかチャリーンとかやって言って、
よく京都のお橋の上でこう
や
ってられちゃったり、
ね、お金とかお米とか、うん、お坊さんにね、なんかこのお椀みたいなのなんか入れていくっていう修行みたいなのあるじゃないですか、托鉢、はい、って、はい、あれは仏教では喜捨という行為なんですね。
はい、
喜んで捨てる、
お金をチャリーンとする方が喜捨ですね。
喜捨なんですけどね、はい、あれ一見お坊さんが自分たちの生活の糧を得るためにお家を回ってるような気がするじゃないですか、
はい、
でもね、喜捨托鉢はお金持ちの家回ってはいけないってことになってるんです。
なぜですか？
あれは生活困ってるようなとこだけ回るんですね。お金持ちの家回った方がいっぱいもらえそうな気しません？
はい、
お坊さんの生活の糧が目的ならお金持ちの家回るんですよ、
はい、
でも修行の意味は生活に困ってそうな家ばっかり回るんですよ。
辛そうですね。
なぜかというと、仏教で投げかけたものが返ってくるっていう法則があるんですね、
はい、
で今あなたが生活に困っているってことは、欲しい欲しい、不足してるからもっとくれっていう心をずっと持ってませんかと、
うん、
でそういう意識を世界に、宇宙に投げかけてるから、うん、もっと欲しくなるような、
うんうん、
つまり欲しいって言ってる人は不足してる人しかいませんから、不足してる現実を体験してるんだよと。
なるほど。
逆に豊かな人って 与えたくなりますよね。もう自分欲しいものとか全部あって満たされてるから、どうぞどうぞって感じで与えたくなりますよね、はい、つまりその与えたいっていうエネルギーを投げかけてるから、さらに与えたくなるような満ち足りた現実を体験するんだよと。あ、だから生活に困ってる人は、あなた与えるって行為ほとんど普段してないでしょと、うん、そんな感覚持ってないでしょと、うんうん、だから私が宅発に回るから私に与えるという豊かな心の使い方をこの機会に試してみなさい、
うんうん、
出してみなさい、
うん、そうなんですね、
あなたにもできるよっていう風のために与える機会を与えに行ってるんですよ。
それそしたら日常でその記者はどのようにしたらいいんですか。
そうですね、
その宅発さんにお会いできない時とかありますよね。
結局その記者が言ってることは、与えるって言ってもいやいやもったいないな、もう私でも貧乏やのになんでお坊さんにあげらなあかんのよと思った、それを与えるは全然豊かな気持ちじゃなくて、はい、不足の気持ちからやってますよね、それでは記者にならないんですよ。
なるほど、
喜んで手放すですから、大事なのは感覚であると。
感覚、気持ち
じゃなくて豊かな感覚、さらに与えたくなるような感覚を再現して行うことが記者の本質なんですね。
なるほど、
だから先ほどのなりたい実現とかっていうのも、まずそうなった感覚を再現する。でも僕たちはついそのための手段を考えちゃいますよね。
確かに確かに。
で考えてる時って不足から始まってるんですよ、
はい、
今私にはない、私には足りない、私にはできない、うんうんうん、だから達成するためにはどうしたらいいかっていう感覚は不足の感覚で手段を考えちゃうんです、思考は。
そしたらですね、例えばその感覚、例えばでもとは言ってもやっぱり今救急でちょっと苦しいっていう場合もあると思うんですけども、はいはいはい、でもそういう人もまずは自分が豊かな気分になって与えるということがキーだということ
ですね。そうですね、感覚の再現がポイントじゃないかなと。
面白いですね、まあ、
そうですね
喜んで与えるときに現実はどうあれその気分をまず感じてから行為をするっていうことですね。
だからどんな現実が来るかお任せなんですよ。超えないとダメってなると、それ以上の現実が起こらないように自分で狭めてることになっちゃうと思うんですけども、その感覚に生じたどんな体験が起こるかはもう宇宙にお任せって感じがありなんじゃないかなと。
では最後にですね、はい、リスナーの皆様に幸せになるための一言、はい、メッセージをお願いします。一言ですよ、キーワード単語2つでお願いします。
一言、
はい、
緩むには矛盾を受け入れる。
はい、緩むには矛盾を受け入れる。はい、谷田学さん、2週にわたりどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。 I try to make it play the part but I can't fake it it keeps holding on and it's holding
風にさ。2週にわたって谷田学さんからたくさん東洋医学でハッピーになる方法を教えていただきましたね。ハミングのホームページでもアーカイブを残しておりますので、もう一度お聞きになりたい方はハミングのホームページから覗いてみてください。緩むには矛盾を受け入れるという深い言葉ですが、これも、ぼーっと視観するように考えているとあと答えが浮かんでくるかもしれません。それでは皆様、今日も元気でお過ごしください。生きてる